ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて社長、
はい、
4月に入りまして春真っ盛りとなりましたが今年は桜の開花が少し遅かったですよね。
はい、ちょっと焦りましたね、
うん、
というのは川根のね桜祭りが始まってもちっともね桜が咲かないもんだから、うん、もう3月31日に大井建設主催のですね大井建設桜祭りっていうのがね、うん、ありますのでね、はい、だからその時に桜が咲かなかったらどうしようかなって思ってました。
そうですよね、はい、そうなったら一大事でした、
はい、
でマルシェの方はいかがでしたか。
ありがとうございます。桜の方もねなんとか間に合いまして、
うんうん、
はい、マルシェも大勢の皆さんに来ていただきました。
はい、天気も良くて本当に良かったですね。
はい、本当に良かったです。それとお花見のねお客さんも大勢来てましたよ、
うん、お花見とくれば桜の下で一杯ですかね。
加古さんやっぱりそこに行きますね
はい、でもお花見のお酒、ま、飲んだり食べたり、ま、それがお酒じゃなくても本当楽しいじゃないですか。
はい、確かにそうですよね。全国各地でお花見でね宴会、
うん、
桜の下に集まりますよね、
うん、
加古さんなぜでしょうかね。
ええ、なぜと言われても桜の花の香りにつられて集まるとかかな、
うん、
いい匂いがするじゃないですか。
確かに桜湯とか、うん、桜餅とかね、うん、あれいただくといい香りしますよね、
うん、
実際に桜の香り成分ってねすごくいいんです。
香り成分ですか。
はい、まず桜の木がね持つフィトンチッド。
おう、フィトンチッドって杉の香り成分でしたよね。よく出てきますよね。
はい、杉と同じように桜のフィトンチッドにも抗酸化作用やリラックス作用があります、
うん、
体を癒して心を癒してくれます。
へえ、すごいですね。でもそんなにかぐわしいって感じじゃないんですが。
はい、そうですね。それからもう一つあります。クマリンです。
ん、クマリンなんか可愛らしい名前ですか。何ですかそれ。
はい、クマリンはポリフェノールの一種で桜の葉や花に含まれます、
うん、
桜湯や桜餅のあのいい香りね、あれがクマリンです。
ああ、いい香りですね。
はい、クマリンはすごいですよ、
うん、
抗酸化作用、抗菌効果、血流を良くしたりリラックス効果もあります、
うん、
こちらも体を癒し心を穏やかにします、
うん、
それと二日酔い予防の効果もあるみたいですよ。
だから自然と桜の下で飲みたくなるわけなんですね
まあそんな感じもしないわけじゃないんですが
、うん、
ただね加古さん、
うん、
生の葉っぱや花にはね花は匂わないんですよ。
そういえば確かに桜の香りが充満しているような感じではないよな。
はい、クマリンは桜の葉や花を塩漬けにすると、うん、クマリンという成分が生成されて香りが出てくるんですね、
うん、
この塩漬けにした葉や花を使って作るので、うん、桜餅や桜湯はいい香りがするわけなんです、
うん、
もちろんポリフェノールの良い効果もありますよ。
なるほど。でもやっぱり桜を見たら飲みたくなっちゃいますね。
加古さん、それは僕も同じです、はい、
なんか香りってすごい力がありますね。
はい、そうですね。香りには心を整えたり穏やかにしたり、
うん、
心だけじゃなくて体の機能を良くしたりもう健康にする力があります、
うん、
加古さん、アロマセラピーって言葉聞いたことありますよね。
うん、あります、あります。よく精油とかエッセンシャルオイルとかって言いますよね。それを使って体や心を整えたりするんですよね。
そうです、アロマは香りの英語ですね、
うん、
精油そのものや精油の香りや植物にね由来する香りを用いて、病気や怪我の治療、
うん、
病気の予防、
うん、
心身の、 健康やリラクゼーション、うん、それからストレスの解消などに使われる治療法です。
うん、治療法。
はい、そうです。もともとは昔からある植物療法やハーブ医学から生まれました、
うん、
香りは昔から心身を健康にするために利用されてきたんですね。
なるほど、本当に香りってすごいですね。
はい、でもね、加古さん、香りってすごく良いと同時にとっても恐ろしいものでもあるんですよ。
恐ろしい？香りやアロマがですか？
アロマね、
うん、
これは英語にすると分かりやすいかもしれませんが、
うん、
加古さん、香りを英語にするともう一つあるんですが分かりますか？
うん、もう一つですか？何かな、あ、香水の香りを、あ、フレグランスって言いますよね。
はい、フレグランスです、
うん、
じゃあアロマとフレグランスの違いって何だと思いますか？
香りに違いなんてあるんですか？
はい、まあ単純にね、香りだけの違いだと難しいですよね、うん、その香りがする製品ね、この製品が何から作られているのかというところの違いです。
あ、それでしたらなんとなくわかります。アロマの製品は天然自然由来のもので、フレグランス、例えば香水とか芳香剤は科学的に合成されたものですかね。
はい、
天然と合成ですね。
はい、それでこの合成香料はもともとこの世には存在しないものなんですね、
うん、
それが人工的に作られるようになって、もう今や世の中に蔓延しています。
おで、合成香料っていうのは何から作られているんですか？
はい、まあ原料はいろいろありますが、その元を正せばその多くが石油です。
出た、石油。やっぱり石油ですか。合成って言葉が出た時になんか石油の匂いがしたんですよね。
加古さん、いい話してますね。
どうして石油からいい匂いができちゃうんでしょうか？
はい、この合成香料が原因で今こんなことが起きています、
うん、
不快感、めまい、気分の落ち込み、体のふらつき。
ね、香りの強い芳香剤を嗅いだ時、そっか、なんかそんなことあります。
はい、それから頭痛、吐き気、耳鳴り、うん、体の震え、下痢、咳、呼吸困難、うつ病。
そこまで？
はい、体の健康被害からもう精神の病まで、
うん、
こうなってくるともう普通の生活が送れなくなってきますね。
それはもう病気じゃないですか。
はい、医師から化学物質過敏症と診断されることもあります。まあ、こういう方がね、今非常に増えてきているんです。
なんかそういえば聞いたことあります。学校に行けないとか仕事に行けないとか。でもそんなに増えているんですか？
確実に増えています。そこまでひどくなくても何らかの健康被害を訴える人、
うん、
悩まされている人はものすごい数に上ります、
うん、
近畿大学の調査ではこの化学物質過敏症またはその疑いのある人は400万人
ねえ、400万人？
はい、それから日本消費者連盟が調査した人のうち、香り付きの製品で具合が悪くなったことがあると答えた人が8割。
8割。
はい、そのうちの2割の人が欠勤や退職をしたことがあるって答えたそうです。
いやー、驚きました。こんなに多くの人に悪影響を与えるというのはもうまさに公害じゃないですか。
そうですね。ですから香りという字は音読みでこう香と言いますので、うんうん、香りの害と書いて香害と呼ばれてます。
香害、読んで字のごとくですね。でも近年になって急に広まった感じがしますね。ここまでひどくなかったような気がしますが。
そうですね、実はこの香害の原因になっている合成香料が大量生産されるようになったのは1960年代、
うん、
まあ、僕が生まれた頃からですね。でも今強く叫ばれるようになった原因として僕が思うのは洗濯。
洗濯？ちょっと待って、こっからまた違 違う話に続いていくんですか。社長社長、なんか聞きたい聞きたいんですけど、はい、やはり今夜も時間です。
あれれれれ、
時間です。
わかりました。
ということで、はい、また次回教えてください、
はい
はい、ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。
はい、ありがとうございます。もう加古さんと社長の掛け合いを聞いてて自分がこれから何喋るか忘れてしまいそうです。では、
はい、
ちょっと気持ちを切り替えまして、
はい、お願いします、
はい、今日は3月29日から受付をスタートしたばかりの住宅省エネ2024キャンペーンのお話をしたいと思います。うん、3月の、ね、終わりに、まあ、5週目の時ですね、うんうん、詳しくお話をしたんですが、そのもうちょっとじゃあまとめて短い時間で、ね、はい、お話をしますね。
お願いします、
はい、このキャンペーンは4つの部門に分かれています。子育てエコホーム支援事業と先進的間取りのべ2024事業、給湯省エネ2024事業、そして賃貸集合給湯省エネ2024事業、この4つです。大井、うん、建設は給湯関係の補助金事業者として登録をしておりませんので、最初の2つ子育てエコホーム支援事業と先進的間取りのべ事業、こちらの方で、皆さんのお役に立ちたいと思っております。
はい、
でこの子育てエコホームという名前、これやっぱ子育て世代じゃないとダメなんじゃないですかとかね、うん、あと、まあ、若者夫婦じゃないとダメかしらってご相談いっぱいいただくんですけれども、うんうん、これは新築住宅でしたらその条件がついていますけれども、うん、それ以外の、リフォーム工事でも実は、うん、私たち年代の世帯でも、
うんうん、
申請できるというそういうルールがあります、
うん、
で必ず、補助金を受けるためにしなければならないリフォーム工事は、開口部ですから窓とかドアですね、
はい
はい、こちらの断熱の改修、それと外壁や屋根、天井や床、こちらのやはり断熱改修、うん、そしてエコ住宅設備の設置、うん、これは節水型のトイレとかね、うん、今高断熱の浴槽などありますので、このようなエコ住宅設備を設置する、これも必須の工事に含まれてます。以上の3つの工事をしていれば、他にも例えばキッチンリフォームの時のビルトイン食洗機とかレンジフードとかガスコンロ、うん、このようなものでも補助金の対象になる場合があります。いずれの工事にも共通するのは、この事業の事務局に登録された型番の製品を使用するということ、
うん、
それとこの事業の登録施工業者、大井建設はそうなんですけどね、うん、この登録施工業者と請負契約を交わすことです、
うん、
手続きはすべて登録業者が行いますので、うん、皆様は何もしなくて大丈夫です、
はい、
安心してすることができます。で確かに補助金って予算があるでしょって、うんうんうん、早く終わっちゃうんじゃないのかなって心配かもしれませんが、まだ焦る必要はありません、うん、まず私どものような補助金登録業者に相談をしてください。大井建設以外にも島田市内には多くの登録業者がありますので、ぜひ、住宅省エネという言葉、こちらで検索してみてください、うん、登録業者の探し方とかどういう商品が対象なのかというのが分かります、
はい
はい、ぜひお得に、せっかくですからね、お得に、うん、リフォーム工事、新築工事をしていただきたいと思います。
はい、幅崎さんありがとうございました。お得で役立つためになる情報をいただきました。さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。